today we're starting, we finished Daniel last time, so we're just going to keep plowing through here. で、前回ダニエルを終わって、今日次のホセア書を学んでいきたいと思います。ホセア is the beginning of the last section of the Old Testament. ホセア書ってのは旧約聖書の最後のセクションの始まりですよね。It's called the Minor Prophets, 小預言者っていうセクション。Remember the Major Prophets, right? Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel. この大預言者の書って覚えてるでしょ？イザヤとか、エレミア、エゼキエル、ダニエルとか。And they're major not because they're more important, they're もっと大事だから大って意味ではなく、ただ長いんですよ。小預言書より、預言者より。まあそしてダニエルとかイザヤ書のその話、その内容を見るとね、もう世界的なメッセージもあるでしょ？ But it's not because they're more important, but it's because they're bigger books, they're longer. And if you really look at those, the major prophets, they talk a lot about world events as well. But as we get into the minor prophets here, we're going to see these are for Israel, right? Specifically. で、
これからこの小預言者っていうセクションを入るとね、この、まあ、特別にイスラエルのため、ユダのためのメッセージがあるんですよね。
The timing is all of these books kind of overlap, right?
で、この、小預言者の書とか、まあ、大預言者の書とか見ると、タイミング的に見ると、時間的に見ると、全部重ねてるでしょうね。イスラエルの歴史だから。
But, we're gonna see how God is gonna speak to Israel and Judah, even about the end times, which we've been looking at for a while.
だから、もちろん週末についての話、関する話もあるんでしょうね、イスラエルのために。
And even though it is for Israel, as always, we know that there's gonna be application for us.
でまあ、特別にイスラエル、ユダのためって分かってるけど、まあ、もちろん私たちにとってもこういう適用もあるはず。
And so we're gonna always, when we start a new book, we look at the background. So the background here starts in verse 1, so I'm gonna read it in Japanese. You can read along your English Bible.
で、いつも初めにこのバックグラウンド、背景とか見るんですけど、一節読んだら結構あるので、今一節読みますね、日本語で。ユダの王を、ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヘゼキヤの時代、イスラエルの王を、ヨシュアの子をヤロブアムの時代に、ベーリの子をホセアにあった主の言葉。
So we see Hosea here, Hosea って書いてあるでしょうね。
Hosea ってベーリの子。
He's the son of Be'eri, Be'eri. At this time in Hosea'sIn Israel's history, we know that the kingdom was split into the north and the south.
で、みんなも歴史的に見ると、イスラエルが一つの国じゃなくて二つに分けたんですよね。北の方がイスラエル。まあ、エフライムって別名。で、南の方はユダ。
In the north was Israel or Ephraim, and in the south was Judah. And there are two totally different kingdoms at this point.
だから今、全然違う国になったんですよね。
In fact, they weren't even buddies.
もう敵になったもん、そこまで。
And here it mentions, so during this time of Hosea, that we see the four kings of Judah here.
で、だから、ホセアの時代、このユダの、南ユダの国の方の四人の、王様の名前が書いてあるでしょ。ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヘゼキヤ。
ウザヤ、ジョサム。Ahaz and Hezekiah. And then, as well as in the north, we see Jeroboam, right? Which is the son of Joash. So we know this is Jeroboam the second.
で、北の方、イスラエルには、エロボアム、ヤロボアム王がいたんだから、このヨアシュの子、ヤロボアムで、ヨラボアム二人いたんでしょ。だからこれは、ヤロボアム二世でしょうね。
And as the reason why all these kings are mentioned is so that we can see the timing of Hosea's prophecy.
なぜ、この王様のたちの名前が書いてあるの？もちろんこのタイミング、時間、時代ってわかるでしょ？
And if we look back in history, we can pretty specifically say it's around 760 to 720 BC is when Hosea prophesied.
だから、実際の歴史見ると、もう紀元前760年から720年までの間に、ホセアがこういうミニストリーをしてたんでしょ。予言をしたんでしょ。
Israel had 19 kings altogether.
南の方の北の方にイスラエルには19人の王様がいたんでしょうね。
All of them were bad.
もう全部。 みんな悪かったんでしょう。悪い王様でした。で、ヤロブアム2世は13人目でした。And Jeroboam II was number 13. So actually, as we go on, we're going to look in Hosea here from Jeroboam II. He's going to minister all the way to the end of the, kingdom of Israel. From all the way to Hosea, actually. Hosea and Hosea, two different guys. Don't get it mixed up.だから、このヤロブアム2世から、北の方のイスラエルの国の最後の王様、ホシアまで、ホセアがいたんでしょう。予言してた。And so he's in the north. だから、ホセアは北の方にいる。And in the south, there's other prophets, right? で、南の方に、ユダの方に他の預言者も同じ時代にいたんですよね。イザヤとかアモスとかミカとか。There's these guys like Isaiah and Amos and Micah. You know, from a worldly standpoint, this time that Hosea was in, Jeroboam was pretty successful too, as we're going to see. で、これから見るんですけど、今、このヤロブアムの治世、ヤロブアム2世の治世を見るとね、この世的の、肉体的の方から見ると結構活躍してたんですよ。You can read about him. We're not going to turn there now, but in 2 Kings chapter 14, 今開かないけど、第二列王記の14章とか、彼の話があって、イスラエルのこの領土とかを回復したとか。で、結構裕福でした、その時代は。He restored a lot of the land of Israel and so forth. They were successful. They were prosperous.Even though spiritually speaking, he was a horrible king. だからもう活躍してたんで、もう、すごく成功してた知性でした。でも彼自体はものすごく霊的に悪かったんでしょう。The nation was always in idolatry and sin, right? だから国としてイスラエルがね、この、偶像礼拝したし、罪を犯したし。Again, politically successful, right?Economically prosperous, but they forgot about God. And that's what we're going to see. もうだから、まあ、政治的に見ると成功してたんでしょう。経済的に見ると裕福でした。でも神様のこと一切も思い出さなかったみんなは。自分のやりたいことばっかりをした。They just did whatever they wanted. And but yet through Hosea, and this is kind of the theme of Hosea here.But we're going to see God's unconditional love for them. で、これから、ホセアを学んでいくんですけど、そのテーマとして見るとね、これから見るのは神様の大きな愛。そういう人たちだったのに、神様がみんなずっと愛された。Even though they were like that, God continued to love them. Even in sin, God looked out for them, right?だから罪があっても神様に守られたんですよ。You know, it's interesting because through here we know the end of Israel, how it happened that Assyria came from the north and attacked them and conquered them, right? で、歴史的に見るとどうやって北のイスラエルが亡くなったって終わったってわかるでしょ？アッシリアが来て攻撃してアタックして侵攻で獲得したの。アッシリアに獲得されたの。破壊されたでしょ？でもなぜこういうことがあったかってそういう話があるんでしょう。But we're gonna see why things had to happen that way. We're gonna see it had to happen this way because God was trying to get their attention. He wanted them all to come back. で、神様がみんなをこの戻らせたかったから。だからそういうことを許されたんでしょう。God had a plan of salvation for the people. みんなのためにこういう救いのご計画がずっとあったから。Actually, Hosea, his name means salvation, interestingly enough. で、ホセアって名前の意味は救いでしょ、実は。面白いでしょ。God is a God of salvation, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life, right? John 3:16. もうそれはずっと神様のご計画って救いでしょ。だからヨハネ3の16で神は実にその一人ご与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるって。神は愛。 That God is love. That God's love is so great that in spite of us, not because of us, in spite of us, God wants to save you. 神の愛ってものすごく幅広い、大きいんでしょ、偉大。だから私にもう関わらずんでしょ。もう頑張ってるからじゃなくて、私、こんな私たちでも、神様がみんな愛して、愛されて、救われたい。で、もちろん、イエス様を通してしかないんでしょうね、その救いは。And of course, that salvation only comes through Jesus. Here's something I want you to remember, though. You know, as we go through the Old Testament, we see these episodes of God's judgment.God's judgment is a reality. で、みんなこういうこと注目してほしいんですけど、特に旧約聖書とかもあると、神の裁きとか、懲らしめ、戒めの話がたくさんあるでしょ。だから、裁きってのは、リアルのこと。でも、神様の見方、視点から見ると、裁きの前に、いつも救いのチャンスがある。God does judge because he's fair, but always, before there's judgment, there's always a chance for salvation. In fact, Jesus said, I didn't come to judge, right? He said, I came first to save. だからイエス様も言われたのは、世を裁くためじゃなく、救うために来たよって。The heart of God is that all would repent, right? All would come to repentance and be saved.神様の御心ってのは誰も滅びることなく、すべての人は悔い改めて、悔い改めに進むこと。救われるため。Now, even though we know this, historically speaking, with Israel, we know that they continue to reject God, though, right? They refuse the salvation.まあ、それは知ってるのに、イスラエルの歴史とか見ると、残念ながらイスラエルが神のことを、まあ、いらないよ、いらないよ、いらないよって、神の救いをずっと否定してたんでしょうね。崩したんでしょうね。And so God would allow judgment to happen so that they would turn back. だから神様がこの裁き、まあ、懲らしめとして、戒めとしてこの裁きとかを許されたんでしょって、みんな戻って欲しかったから。And so God's going to use Hosea here to speak to his people regarding, actually not speak, God, he's going to ask Hosea to show them some things. だから神様がホセアに用いられて、使わされて、もうみんなに語るためじゃなくて見せるためにいろいろこれから預言者と預言させるんでしょう。You know, one more thing before we continue reading. で、進む前にもう一つのことみんなに見てほしいんですけど。You know, we talk about Hosea. This is the only place in your whole Bible his name comes out. で、これからホセアっていう人の話を見るんだけど、ここホセア書だけホセアの話が出てくるんでしょ、聖書の中に。これ以上をホセアのこと全く知らない。More than this, we don't know anything. We know his dad's name, right? だから、ホセアのこと何知ってるのって、お父さんの名前。あと、結婚する。だから、妻の名前、ゴメルって。We know he has a wife that's named Gomer. And he's gonna have three kids. で、三人の子供。で、それだけ。And that's it. And I think just this is interesting to me. で、これだけが興味深いと思うんですよ。Because I think it shows us again,That God uses ordinary people. で、なぜこれ大事な話っていうのは、神様はこの私みたいな、みんなみたいな凡人とかを使わされるって。いや、みんな特別にこういう人だから、いや、普通の人だけ、やる気があったら、従う気があったら神様に使わされるんでしょう。If you're willing, if you make yourself available to the Lord, He'll use you for His kingdom.Are we willing to obey? だから従うこういう意思があるかどうか。 それだけですよ。That's all. Our willingness. And when we're willing, what we see is God does all the work, right? We just respond. で、この意思があって、やる気があったら、その残りはすべて神様に任せてるだけ。で、神様が働かれて、私たちが応答する、反応するだけ。ついていくだけ。
The Bible tells us that God will supply all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus.
だから聖書に書いたのは、まあ、ピリピだけど、キリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従って私たちの必要をすべて満たしてくださる。
And so we're going to see this. We don't know anything about this guy, but God's going to use him. だからホセアっていう人、まあ偉い人もではなかったかもしれないけど、あんまりよく知らない人でも神様に用いられた。これから見るんですよ。
Hosea's life is going to be an example to everyone. Hosea の実際の生涯だからがこういう例になるみんなのために。
His life is going to be an example, a living example of what God wants to teach Israel.
だからホセアを通してイスラエル神様がね、このイスラエルに何かを教えるために。生きてる例になるんでしょう、ホセアが。
We've seen this before, right? In Ezekiel and Jeremiah, God asked these guys to actually do stuff.
まあ、エゼキエル学んだ時、エレミエ学んだ時と神様が実際にこうしなさいよ、みんなの前にって。何度も見たことあるんでしょうね。
So, let's look here at verse 2. だから2節読みましょう。
主がホセアに語られたことはの始め。主はホセアに言われた。で、カインの女とカインの子らを引き取れ。この国は主に背を向け、淫行にふけてるからだ。
God tells Hosea here to take for himself, to marry a wife of harlotry, to take kids of harlotry.
じゃあ神様何を指示されたっていうのは、このカインの女とカインの子らを引き取れって言ったんですよ。カインの女と結婚してって。
He tells him to marry a wife of harlotry.
Maybe, and she's probably not a harlot yet, but she's gonna be one. だからもう、まだ、まあ、売春みたいなことがないけど、これから絶対やるけど、結婚しなさいよって神様言われた。後で絶対するよって。
Marry her and she's gonna cheat on you. Guarantee it, she's gonna cheat on you. And she's gonna have kids and actually, it mentions three of his kids. Two of them, we're not even sure if it's his kids.
で、これから子供三人の名前が出てくるけど、二人はホセアの子供かってわからない。多分ホセアの子供じゃないんだ。
This is crazy, right?
これクレイジーですよね、この話って。
I don't know if I could do it. 僕はできないかもしれない、こういうことって神様に言われても。You know, I always think about this. If I was living in, if Hosea was my friend, and he came to my house one day and goes, God wants me to marry that girl and she's going to be a prostitute. I would go, you're nuts.
でもこういう考えがあるけど、もしね、ホセア時代、ホセアが僕の友達で僕の家に来てね、ホセアが僕にね、神様から聞いたんで今朝。あの子、売春になること、結婚しなさいって言った。僕は絶対、ホセアが狂ってると思う。
いや、聖書にそういうこと書いてないよって言うかもしれない僕は。I would say, that's not biblical, don't do that. And still, God told him to do it, right?
でも神様がそうしなさいよって言ったでしょ。なぜか
?Why?
There's a reason for everything. 神様が何かを指示出すとき、いつも理由があるんですよ。
Throughout the Bible, we're gonna see God's relationship with His people are always a marriage.
まあ、聖書全体的に見るとね、神様と神の民の関係は結婚のような関係だよ。
God was married to Israel.
神様はイスラエルと結婚したような関係があったんでしょう。
In the New Testament, the church, we're the bride of Christ, right?
新約聖書を見ると、
教会はキリストの花嫁って書いてあるでしょ。When we see God's design for human relationships, marriage is way up on the top, if not the top, right below God. だから神様のこの結婚のデザインを見るとね、このレベルとして何が一番大事かと見たら神との関係が一番、もう結婚関係は2番ぐらいですよ。And I'll tell you why. If you're married, the way that you live married and the way that you treat your marriage is directly related to our relationship with God. で、なぜそんなに大事なことっていうのはね、結婚関係の扱い方を見ると、神様との関係と同じ関わりがあるんでしょう。直接の。You know, in Ephesians 5 and in Colossians 3 and in 1 Peter 3, it talks about the specific relationship between husbands and wives. 例えば、コロサイの3章とか、エペソの5章とか、第1ペテロの3章、まあ、いろんなところで、実際の夫と妻の関係の話があるんでしょうね。教えが書いてあるでしょうね。Right? Husbands, love your wives. In fact, love them more than you love yourself. That's a lot of love, right?だから夫を妻を愛しなさいとか、自分自己愛よりも妻を愛しなさいって。Wives, submit to your husbands as unto the Lord. 神様に従っているように夫に従いなさい。妻が夫とか、夫にとか。And here's the application. で、ここに大きな適用があるんですよ。If as a husband, I cannot love my wife, chances are I'm not really loving God the right way.And if a wife is not submitting to their husband, chances are she's not loving and submitting to her husband the right way. To God the right way. この適用があるんでしょ。もし僕は夫でしょ。夫がちゃんと旦のこと、妻のことを愛できなかったらうまく。じゃあ、多分じゃなくて、絶対神様との関係どっかがおかしい。そして逆に妻がちゃんと夫のこと従えなかったら、神様もうまく従ってない。うまく愛してない。もう本当に厳しく聞こえるかもしれない、これは。でも、事実でしょ。Sounds harsh, sounds strict. But it's the truth. Because the love of a husband, right? God says that I'm going to get men, Adam, oh, it's not good for you to be alone. Here's your wife. We're going to put you together as one flesh. That's a small picture.Of the covenant relationship God has with His people. で、神様がもともとアダムにね、一人にいるのは良くないから、妻、エヴァを作るよって。で、一つになったって書いてある。この夫婦関係は神様と神の民の関係と同じような、こういうシンボルになるからって。In the Old Testament, God and Israel, we see this relationship over and over again. で、旧約聖書で神とイスラエルのこの結婚みたいな関係にずっと見る。And yet Israel sinned. They were idolatrous, so they weren't faithful to God. で、イスラエルの方が何度も罪を犯して、偶像礼拝したんだから、本当に神様に対して不倫とか何度もしたんでしょうね。神様愛してなかったでしょ? They didn't love God. And so, through Hosea now, this is what we're going to see.God's gonna show us, or show Israel, and show us what it felt like to be cheated on. で、これから、ホセア書を学んで、神様が、ホセアを通して、イスラエルに、そして私たちに、この、こういう、不倫された気持ちを、これから説明する、見せるんでしょう。How does God feel when His people reject Him? 神の民が神様を、リジェクト、無視するとき、神様ご自身がどうやって、どんな気持ちがあるの ?How would Hosea feel when his wife starts cheating on him? で、Hosea は、その妻が、奥さんが不倫をし始めたとき、どんな気持ちがあったかな ?And here's the thing. This is how God's going to use it. で、どうやって神様に用いられるのYou know, when others start sinning, you ever notice we get really judgmental?
で、どうやって用いるなんて、他の人が罪を犯すとき、私たちがよくこの非難的になるんですよね。その人ってそんな悪いことしたって知ってる？ Did you see what that guy did? Right, I can't believe it. 信じられないんですよね、その人はそういうことしたって。わがままでしょって。This is one of these situations, because Israel is going to see what Hosea is doing, and they're going to go, Hosea, how can you do such a horrible thing? And God's going to go, that's exactly what you're doing. だから、イスラエルのみんなが、みんなの前にホセアがこういうこと、これからのことをするんでしょう。で、イスラエル、周りの人がそれを見て、ホセア、なんでそんな悪いことしてんの？お前、おかしいんだろって言いながら、実は、ホセアがみんなに、あなたたちも神様のように同じことしてるんじゃないって。And hopefully, as the people saw what Hosea did and are angry about it, they would realize they're doing the same thing. だから、ホセアがやってることを見て怒ったらみんなが、いや、自分自身も同じことやってると認められるかなと。You know, God teaches us many things this way. そういうふうに神様が私たちにいろんなことを教えてくださるでしょう。ただ、ちゃんと気をつけてるかどうか、ちゃんと聞いてる、よく見てるか。But are we paying attention? Are we paying attention? You know, again, this is something that I personally, I can't imagine or, because I've never experienced, I don't want to. But this is what was happening, right?で、僕も想像できないこういうことって実際には。でも、実際にあったこと。だから神様が実際にこういうことを行われたんでしょう。So God tells Hosea, marry a wife and she's going to cheat on you. だから神様がホセアに、このゴメルっていう人と結婚して、女と結婚して、彼女は後で不倫するよって。And Hosea doesn't go, no way, you're nuts.で、ホセアは言わなかったことは、いや、神様、そうではないでしょう。そういうことをやっちゃダメでしょう。じゃなくて、3節見てください。Look at verse 3. 彼は言って、ディブライムの娘、ゴメルを妻とした。彼女は身ごもって、彼に男の子を産んだ。He took Gomer as his wife.ゴメルを妻としたって書いてあるって。ゴメルの意味は、もう完成っていう意味。It's funny, Gomer, the name of her name means complete. He married her, somehow they were complete, right? 彼女と結婚して、もう完成になれたんだ。なったんだ。これは神様のもともと結婚のデザインでしょうね。That's why God designed marriage in the first place, right? It's not good for man to be alone. 男は一人になるのは良くないからって。I think it's incredible that Hosea trusted God. で、ホセアが信仰によって神様に信頼して従っているのもすごいですよね。Even when things didn't make sense, もう訳わからなくても、いや、神様言われたからやるしかないって。Let's go on verses 4 and 5. 主は彼に言われた。その子をイズレエルと名付けよう。しばらくすれば私がイズレエルの流血のゆえにエフの家を罰し、イスラエルの家の王国を終わらせるからだ。その日私はイズレエルの平原でイスラエルの、弓を折る。イズレエル、イスラエル、ホゼア、ホシェアでもこんな confusing. These names are so similar, right? But he has a son, names him Jezreel. だからイズレエルって名前つけた男の子、息子に。Here it mentions Ehu, Jehu, right? でここもエフって書いてある。Now here's the thing: Jehu was a king of Israel. He was the great grandfather of Jeroboam the second. This is all prophecy. これ全部予言。エフっていうはイスラエルの王様で、ヤロブアムのひいおじいさんでしたよ。ヤロブアムの後の王様は、前の王様はエフでした。
And Jehu was a bad king, but God used him. で、エフって悪い王様でしたけど、神様によく用いられたんでしょう。This guy was super zealous. And he actually went crazy and killed a bunch of people. で、ものすごく熱心な人、エフが。でも、いろんな人を殺したんでしょう。But God used them to judge the house of Ahab, for example. でも、アハブ王様って、と妻、イゼベルとかと覚えてるでしょうね。アハブたちがこのエフに裁かれた。殺された。God used them to judge Ahab and Jezebel, right? They were wicked. All of Ahab's descendants. He had 70 sons. He had them, all their heads chopped off and brought to him. In the valley of Jezreel, actually. 例えばアハブも70人の息子がいて、で、エフがみんなの首を切って頭だけが、を集めたんでしょ。このイズレエルっていう谷のところで。He killed Joram, the king in Israel. Remember, Ahab was in the south. で、だから、アハブはユダの王様でした、ね。でも、イスラエルの王様、ヨラムも殺したんでしょ。He killed Ahaziah and 42 of his relatives. で、Ahaziah っていう人、Ahaziah って、そして、42人のこの親戚。家族のみんなも殺したんでしょう。A lot of killing. たくさん殺した。But here's the thing. He was evil, but because he did well judging Ahab, God says, well, you're going to be king to your fourth generation. で、悪い王様でしたけど、実は最初から神様に従っていいことできたんだから、神様が彼に約束、契約結んだんでしょう。四代まで王座にあなたの家族が四代につくよって。To the fourth generation. And so right here is the fulfillment of that prophecy. で、今、さっき五章を読むと、五節読むと、これはその予言の成就。The fourth generation of Jehu. エフの四代。Jeroboam is king, and soon after he's going to have a son. Zechariah is going to be king. He's going to be assassinated, and they're done. だからエロボアムが王様で、その後あの息子ゼカリアが王様になるけど、すぐ暗殺されて、でイエフの家族が全部終わっちゃう。ちょうど4代。Exactly four generations. Jezreel, his name means scattered.で、イズレエルっていう名前の意味には散らされたっていう意味。And so there's another application here that Israel itself, they're going to be conquered by Assyria and they're going to be scattered, right? で、もう一つのこの予言の意味があって、解釈があって、もう名前通り散らされたって名前通り、アッシリアがイスラエルと戦って勝って、で、イスラエルのみんなが散らされるようになる。もう正確な予言。当たり前けど。Again, very accurate prophecy here. で、6節、7節。ゴメルはまた身ごもって女の子を産んだ。主は彼に言われた。その子をロー・ルハマと名付けよう。私はもう二度とイスラエルの家を憐れむことはなく、決して彼らを許さないからだ。しかし私はユダの家を憐れみ、彼らの神、主として彼らを救う。正しい弓、剣、戦い、あるいは馬、騎兵によって救うのではない。So Gomer has another kid. This time it doesn't mention Hosea as her dad, so this is probably not Hosea's kid. She slept around. で、だからゴメルはもう一人の子供を産んだでしょ。でもここはホゼアがお父さんって書いてないから、もしかしてお父さん知らない。But her name is Lo Ruhama. で、Lo Ruhama っていう名前が。Lo means no. It's funny, it's almost like Hawaiian languages like that too. Lo って、いいえって、ないっていう意味。まあ、面白いけど、ハワイ語も Lo もないっていう意味同じ。関係あるかな?わかんない。Ruhama って意味は憐れみ。Ruhama means mercy. So it means no mercy. 憐れみがないっていう意味。Because of Israel's idolatry,They're going to be judged. They're going to be shown no mercy.
だからイスラエルが裁かれるんでしょうって、憐れみられるではないよって。 But Judah will。 だからイスラエルはないけどユダの方があるよって。 Why did Judah get mercy? なぜ憐れみがあったの、ユダの方がって。 Remember in Isaiah 36:37, the Syrians came and they attacked King Hezekiah, right, in Israel, in Jerusalem。イザヤの36章37章の話だけど、アッシリアが来て、エルサレムまで来て、ヘゼキヤ王とユダの人たちをアタックしに来たんでしょうね。で、ヘゼキヤ王何をしたか。Remember what Hezekiah did? He prayed. He yielded and he trusted the Lord. 祈り始めて熱心に。神様にすべて委ねて任せて、信頼したでしょ。で、神に守られたんだ。And he was protected. Remember what happened?God sent 185,000 angels, right? And one night they wiped out the whole Assyrian army. 覚えてるでしょ？神様が18万5千人のこの御使いたちをヘゼキヤの元に送って、で、一晩中、アッシリアの、あ、ごめんなさい。逆にした。18万5千人のアッシリアの軍の人たち殺されたんだよ。あの、見つかりに。かな？覚えてない。やばい。And so, anyways, I think, or did I get it mixed up? I think 185,000 Assyrians were wiped out in one night. I can't remember, but they were saved by God. まあ、覚えてない僕は。でも神様に救われたってわかるでしょ。You know, what was the difference between Israel and Judah? だからイスラエルとユダ何が違かったか、はっきりわかるでしょ？ Israel was stubborn and prideful. イスラエルの方は頑固でプライドがあったんだ。ユダの方はプライドなくて神様に祈った。For Judah, they weren't prideful and they prayed and asked the Lord for help. That's the difference. それだけが大きな違さってわかるでしょ？それだけでしょ。Going on, 8 and 9. 8節、9節、続きまして。彼女は、ルハマを、血離れさせると、身ごもって男の子を産んだ。主は言われた。その子をロアンミを、と名付けよう。あなた方は私の民ではなく、私はあなた方の神ではないからだと。And so now she has another son. で、もう一人の息子でしょうね。で、多分またホセアの息子ではない。子供ではない。And probably not Hosea's again. But his name is Lo Ammi. で、Lo Ammi って名前。Ammi、Lo Ammi の意味は私の民ではないよっていう意味。What a name. 名前の意味は私の民ではない。It means not my people. Israel,rejected God and trusted in idols, and so they were far from the Lord. イスラエル、神様いらないと思って偶像礼拝し続けたんだから、神様からだんだんだんだん離れていったでしょ。本当に情けない状態だけどね。It's a sad state to be in. 神の民でしたのに。Even though they were God's people. Let's go on. 10 and 11, 10節11節。イスラエルの頃の数は測ることは数えることもできない。海の砂のようになる。あなたは私の民ではない。と言われたその場所で彼らは生ける神の子らと言われる。ユダの人々、イスラエルの人々は一つに集められ、一人の頭を立てて、その地から登ってくる。誠に、イスラエルの日は大いなるものとなる。God's gonna judge Israel, right? 神様がイスラエルを裁かれるんだ。But he's gonna keep his promise, right? Because that promise is to restore Israel.
だから裁きがあってもずっとその約束、契約をキープする、守るんでしょうね。その守る、あの、契約ってみんな覚えてるでしょう。イスラエルを復活させること、回復することでしょうね。
He said that he was not their God, but they're gonna be restored and prosper.
まあ、私の民ではないって言ったのに回復されるって。
You know, we read this. You know, God's just, right? God's going to judge sin.
これを読んで神様は礼儀正しい方だから、もちろん罪とかを裁かれるでしょ。
And there are people who read about God's judgment and they go, well, God is cruel and God is unloving.
で、ある人たちはこの裁きの話を読んで、神、だから神様って信じられない。なぜかというと残酷な方とか。愛がない全くでしょ、人を裁かれるって。
But first off, let's be clear. Nothing's going to happen that's not deserved, right?
でもまず、ひとまず、私たちが明らかに知ってるのは、裁かれる人とかはね、不当なことはないでしょ。
Israel's going to deserve judgment.
値するんでしょ、裁き、神の裁きを。
They betrayed God and they broke the relationship, right?
神様に 裏切って契約を破ったでしょ。
And it really is scary when you think at some point God's mercy is going to run out. You're not going to be able to receive it anymore.
で、ちょっと怖い話だけど、神様の恵みとその憐れみは尽きることって、尽きる時があるでしょうね。もう受け入れられない。時が来るはずだって。
You know, for an average person like us, right? For today, any person, that, when does God's mercy run out? When you die without Jesus.
だから現代の人は知ってる人、家族知らない職場の人とか、いつその憐れみが尽きるの、その人に対してって。イエス様信じず、死んだら。
And yet,For Israel, God restores them. It's just love, right?
でもイスラエルの話を見て神様に復活される。
And it tells us why, what's going to happen.
で、これまた将来の話だけど何起こるかって書いてあるでしょうね。一人の頭を立てるって書いてある。
It says they're going to appoint for themselves one head.
It's talking about Jesus. これイエス様の話でしょう。
There's going to be a day when Israel will finally recognize Jesus as their Messiah.
As their savior. Not every individual per se, but a country as a whole. だからある日に、また将来のことだけど、イスラエルがやっと、まあ、一人一人全体みんなじゃないけど、国としてやっとメシア、救い主としてイエス様を認める日が来るんでしょう。
The reality is the same for all men.
すべての人には同じことがある。
Jesus died for our sins. If we confess our sins and we receive Jesus, we're saved.
もうこれ以上を簡単に説明できない。イエス様が私たちの罪を許すために死なれた。それを信じて、悔い改めて救われる。
Simple.Which makes the opposite simple too when you think about it.
で、それは簡単なことだけ、だから反対のことも簡単でしょうね。それをしなかったら、罪の報酬は死であるって聖書に書いてある。
If we don't receive Jesus, then the wages of our sin is death. There will be a time where we cannot receive God's mercy anymore.
神様の憐れみを受ける時期が終わっちゃう、いつか。
So don't wait.
だから待たない方がいい。
Tell other people, don't wait.
他の人にも言った方がいいでしょ。待たないで。
We don't know when the time is going to come when we're going to stand before God in judgment.
いつ神様の前に立つかって知らないでしょ、誰も。もう神は正しいんだけど、
God's just for sure.But we can't stand before God one day and talk our way out of it, you know? Make excuses. Oh, I didn't know. Can't say that.
でも、やっと神様の御前に立ってるとき、言い訳とか作れない。もう神様なんとか頑張って納得させられるかなって思っても無理ですよ。
Only faith in Jesus Christ.
イエス様に信じることだけ。他にはない。
And God is rich in mercy. It takes a lot to reject Jesus.
で、憐れみ豊かな神って聖書に書いてあるから、イエス様最後死ぬまで指定するのは実は努力かかると思うんですよ。
You know, we look at this prophecy and we're seeing the time of the end when God's going to gather Israel there in the Valley of Jezreel, or Megiddo is another name of it, right? Jesus is going to come back.
で、今この予言を見ると、また将来の話、だから大患難の後に、世界の軍が、イスラエルの谷、でメギドっていうところが集まってきて、で、その時イエス様の再臨が起こるでしょ。で、悪を裁く、裁かれるイエス様が。
And here, we don't see a northern kingdom, we don't see a southern kingdom, we just see one Israel.
で、ここを見ると、北のイスラエル、南のユダって書いてない。イスラエルがまた一つの国になる。
For a Jew living in Hosea's time, they would think he's nuts. It's two countries, right?
だから、ホセア時代に生きているユダヤ人たちとか、この話聞くと、絶対無理と思うんですよね。二つの国になったんだよ。また一つになるって、あり得るわけないでしょ。
And actually, when you think about it, for hundreds and hundreds of years, people read their Bibles and they go, there's no way this is going to happen.
で、数百年間、普通の人も聖書を読みながら、いや、これ無理でしょ。と思う。
Even within the church, people thought it was impossible.
教会の中にも、これは無理だと思っている人がいたんでしょ。
And that's why, within the church, there's been things that come up, like replacement theology. I don't know if you heard about that.Replacement theology is where they go, we read the Bible and what it says about Israel. Israel gave up God's mercy. Now we have to take out Israel and replace it with the church. All of the promises for Israel is for the church.
だから、リプレイスメント神学っていうの、置き換え神学って教会の中にもある。今もある。聖書を読んで、イスラエルはもう神様の恵みとか全部見逃されたんだから、イスラエルを取っちゃって、で、教会のことを入れ込む。それは嘘だと思うけど、僕は。固く。
I firmly believe that's a lie. Because if you believe that, then God's a liar.
それを信じたら、信じてる人結構いるけど、それを信じたら、神様を嘘つけと信じるようになる。
Because God made a promise with Israel.
なぜなら神様がイスラエルと契約結んだでしょ?で、イスラエル終わり、教会の番だよって言ったら、イスラエルとの契約守れなかったでしょ。
Israel is still the people of God.
イスラエルはまだ神の民。
And God's going to continue to be with them to the end. だから最後の最後の最後まで神様がイスラエルと一緒におられるんでしょって。
And that's why as a church, we need to pray for Israel. だから私たちも、現代のイスラエル見ると、もうあんまり神様信じてないのに、イスラエルのために祈るべきだと思う、教会として。じゃあ2章。
Let's get into chapter 2 here. Say to your brethren, my people, right?
じゃあ1節。いえ、あなた方の兄弟には私の民と、あなた方の姉妹には、憐れまれるものと。
God says, I don't want you to be low on me. I don't want you to be low Ruhama, right? I want you to be my people. I want you to have mercy.
みんな自分のためになってほしかったんだ。みんなに憐れみを与えられたかったんだって。これは神様の無条件の愛でしょ。みんなに、ここにいるみんなに注がれる神の愛ってわかる。
You know, as we go on here, we're going to see all of Gomer's sins. And still God loves her.
これから神様が、ここに書いてあるのはゴメルが、犯した罪、ここのお説明が書いてある。なのに神様に、にもかかわらず神様に愛されてる。
Look at verses 2 and 3. 2節3節。
問いただぜ。あなた方の母は、を問いただぜ。彼女の私の妻ではなく、私は彼女の夫ではないから。その顔から陰口を、そのちぶきの間から肝陰を取り除け。そうでなければ、私は彼女の衣 を剥ぎ取って裸にし、生まれた日のようにして彼女を晒し、アラノの用意し、砂漠の地のようにして、乾きで彼女を死なせる。
Gomer committed adultery, right?
だから、ホセアに裏切って不倫をしたでしょ、絶対。ゴメルが。
Israel committed adultery with God. イスラエルが神様に裏切って同じことしたんだって。
And Gomer got busted. で、ゴメルってバレたんでしょうね。
Israel too? イスラエルも。
バレたからやめるしかないんだ、それは。
You got busted, so knock it off. Stop it, is what we see here. You know, we think about how Hosea must, as we continue to read through this, you can think about how Hosea was feeling, right?
で、これからずっと読み続けて、Hosea の本当の気持ちは何の気持ちだったってなんか、わかるでしょう。
実際に神様の気持ち、自分が感じることができたんだ。Firsthand, he was feeling what God felt this whole time. Because that's what adultery is, it's betrayal.
なぜかというと、この不倫っていうことは、たった裏切ることでしょうね。
It's like being stabbed in the back, you know.
背中にこの深く刺されたことと同じだ。みんなが有罪でした。
Everyone was guilty. Nobody could deny it.Can lie about it, cover it up.
だから覆って隠そうとしてもしてできなかったんでしょう。することはできなかったんでしょうね。
That's the thing about sin. You know, we think we can hide it.
まあ罪っていうのはね、なんか隠せると思うですよね。もう最初の罪から隠せると思うんですよね、人って。
Even the first sin. Remember Adam and Eve? They sinned. What did they do? Make themselves some fig leaves and.Go hide in the forest. If you're gonna play hide and seek, don't play with God.
だから、例えば、アダムとエバが最初の罪を犯したとき何したかって覚えてるでしょ？一時期の葉っぱでこの服を作って、神様から自分の、隠れようとした。もう隠れんぼすると神様とやらない方がいいよ。すぐ見つかる。
The Bible says our sin will find us out. It can be a scary thing to think about.
で聖書に書いてあるのはね、自分たちの身に降りかかる罪の罰を思い知ることになるって。正直怖いんですよね、それを聞いたら。だから悔やるためのことしかないんですよ。
So we should just repent now, you know? Because God knows everything.
神様は全てご存じてるから。ゴメルがバレて 100% って。で何をしたかって4節、5節も書いてあるよ。
Which you do look at verses 4 and 5.
彼女の子らを私は憐れまない。彼らは姦淫の子らだから。彼らの母は姦淫を行い、彼らをはらんで恥をさらした。彼女は言ったものだ。私の愛人たちの後についていこう。彼らはパンと水、羊毛と麻、油と飲み物をくれると。
Says here she chased after them.Her lovers, right?
愛人の後についていったって書いてある。
And why did she chase? Because she wanted stuff.
物が欲しかったからって。その貪欲とか、予定的に肉体なものだけを狙ってたんでしょうね、彼女は。
She aimed after worldly, fleshly things. That's idolatry.
これは偶像礼拝そのものでしょ。
We replace God with stuff.
だから神様が、クリスチャンとして神様が一番なのにそれを取って置き換える何か他のもので。気持ちいいものとかで。
Whatever feels good. But the reality, it's a sad reality, is whatever we replace with God is always temporary.
でもこれは本当に残念な現実だけど、神様を取って取り除いて、その他のものを置き換えたらそのものは絶対一時的だけでしょ。本当の満足とか手に入れられない。
You can't receive any satisfaction there. That's why she had to keep going. Next lover, next lover, next lover, next lover.
だからゴメルは次の不倫、次の不倫、次って言ったんだ。イスラエルも次の
偶像礼拝、罪の偶像、次のこと、次のことになったんでしょ。
Israel did the same thing, chased after more than one God. They couldn't find satisfaction.
It doesn't, you know, if we really were honest about the things that are important to us, anything apart from God is temporary.
まあ、正直、自分が大事にしているものを見るとね、神様外のこと全部一時的ってわかる。
Right now, you might go, well, this is important to me.
でも今、いや、これ本当に大事なことだと思っても。
What about 5 years from now? Is it still going to be important to you? What about 10 years from now? What about 100 years from now?
で、5年後、10年後、まだ大事にするの?そのこと。100年後、大事にできるの?そういうこと。
Nothing is worth eternity.
永遠と比べたら、すべて一時的なものって、わかるでしょ?勝ちないでしょ?
Jesus said, for what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his own soul? Matthew
16:26. マタイの16の26節で、イエス様こう言われた。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の益があるでしょうか?その命を買い戻すのに人は何を差し出せばよいのでしょうか?
That's what idolatry is. これは偶像礼拝そのもの。Let's go on 6 and 7, 6, 7.
それゆえ私は茨で彼女の道に垣根を巡らし、彼女が通い路を見つけないように石垣を積む。彼女は愛人たちの後に追っても追いつけない。彼らを探し求めても見つけられない。彼女は言う、私は初めの夫のところに戻ろう。あの頃は今よりも幸せだった彼だと。
Here we see the love of God. ここに神の愛ってわかるでしょう。He wanted her to come back.
戻って欲しかったんで、帰って欲しかった。
He didn't say, well, if you're gonna act that way, forget you already. I'm gonna find another wife. He didn't say that.
だからそんなことやったら、じゃあもういいや、バイバイ。じゃあもっといい妻を探しに行くって言ってないでしょうね。
It says he hedged her way with thorns.
で、ここには茨で彼女の道に垣根を巡らしたって書いてある。
He wanted her to come back, so in order to bring back repentance, God allowed this discipline to happen, this chastening to happen.
帰って欲しかったから、神様がイスラエルのためにこの茨を周りにしたっていうのを悔やためで戻したかったから、この滅びに至る道から救いたかった。だから委託したんだ。
And he made it painful for them because he wanted to save them from their destructive path. That somehow they would realize this stuff ain't worth it.
だからいつかみんながその無価値がわかるようになるかなと。最初の初めの愛に戻れるように。
That they can return to their first love. Her first husband, right?
初めの愛って夫。
That's the thing. I mean, like I said earlier, you know, the chase of sin, you know, it can't satisfy us.
だから、まあ、さっき言ったけど、罪とか偶像礼拝って言うとね、まあ、ついていったら、満足できないんだ。
That's why Jesus said, if anyone thirsts, if you feel unfulfilled, he said, come to me, right? I'll give you water. I'll give you living water, and you can drink and never thirst again. You'll find eternal satisfaction.
イエス様ご本人が言われたのは、もし誰でも乾いてるなら私のもとに来て飲みなさいって言った。私のもとに飲みなさいって。で、生ける水を与えるから。この生ける水を飲んだら、いつまでも決して乾くことがないよって。満足感があるよって。そういう風に神様が何とかイスラエルに やろうとしてたんでしょうね。That's what God was trying to do here with Israel. Come on, come this way. こっちの方がいいよって。で、8節、verse 8. それゆえ私は、茨で彼女の道に、あ、ごめんなさい。8節。しかし、彼女は知らない。この私が、穀物と新しいブドウ酒と油を彼女に与えられたの。与えたの。私が、銀と金を多く与えると、彼らはそれをバールに積み上げたのだ。
You know, the thing about idolatry, it makes us think we're in control, right? 偶像礼拝とかがあった自分が全部コントロールしてると思うでしょうね。This is my stuff. I can do whatever I want.
私のものだから何でもやってもいいんじゃないって。
I earned it. I worked hard.
もう頑張った。頑張ってこういう手に入れたんだから自分のものだって思うでしょ。
But actually, everything we have is from God.
でも実は私たちの持ち物全部神様に与えてくださったものでしょ。
Right? God gives, God takes away. Remember Job?
ヨブって覚えてるでしょ。主与え、主は取られる。
That's probably one of the most painful things, you know, I reading this.
で、ここを読んで、やっぱ一番痛いことだと思うんですよ、神様。通してみたら。
God gives Israel everything, and then she goes and wastes it with fake gods.
神様が全てを与えられるんでしょうね。で、イスラエルがそれを取って、偽神とそれを使う。痛いんでしょうね、それは。もうあげたくなってしまうんでしょうね、全部。
We don't want to give anymore if that's the case. But that's what happens. That's what idolatry is.
でもそれはまた偶像礼拝そのものでしょって。
9から13まで。
それを私はその時になれば私の穀物を取り返す。その時期になれば私の新しいブドウ酒を、また彼女の裸を覆っている私の羊毛と麻を剥ぎ取る。今私は彼女の恥を愛人たちの目の前で暴く。彼女の私の手から救い出せる者はいない。私は彼女のすべての喜びを祭り、新月祭、安息日、すべての礼祭を終わらせる。これは愛人たちが払ってくれた私への報酬と、彼女が言ったそのブドウの木と、イチジクの木を荒らす、垂らせる。私はこれを林に変えて、野の獣がむさぼり食うようにする。Verse 13. 彼女がバールの神々に仕えた日々のゆえに私は彼女を罰する。彼女はバールの神々に甲を焚き、耳輪や飾りをつけて愛人たちの後についていき、その私を忘れた主の言葉って。
God would stop providing them for a season, you know, so that they would realize they need God.
神様が一時的しばらくの間、いろんなこの休業とかを与えるのをやめたんでしょうね。まあ、神が必要になることをまた認めるようになると望んだから神様がね。これ神の裁き。の罰。
This is God's judgment. His punishment. But again,We know that punishment is not, discipline is not useless, you know, meaningless.
でも、懲らしめって、戒めって見ると、もうさっき言ったんだけど、これ無駄、虚しいことじゃないでしょ。
God doesn't cause us to hurt just because He wants to.
だから、苦しませることっていうのは、神様がふざけて、そういうことしないでしょ。意地悪で。
There are consequences to sin. Make no mistake.
罪に結果があるってわかるでしょ。
If we don't have consequences, what happens?
この結果がないとどうなるのって。学びにならないんですよね。
We cannot learn. You guys know what leprosy is, right?
みんな大病、ハンセン病、大病って、サハラとってなんか聖書に書いてあるけど。わかるでしょ。これは神経の病気ってわかる。
It's a nerve disease.At some point, you lose all feeling. Starts off with your extremities, your nose, your hands, so forth.、Right?
だからいつかこの感覚がなくなるっていう病気。鼻とか、落ち込む。
Your nose falls off, or your fingers.
So let's say you're cutting a cucumber. だからキュウリを切ってるとき。
トントントントントントントントントン、価格ないから、お、指もなくなった。Right? Or you put your hand down on a hot stove. Smell something? で、熱いコンロ、ガスコンロに手を置いて、なんか、美味しい匂いしてるんじゃないって自分の手。感覚がないように。まあ、グロい話だけど。When something hurts, we need to know that it hurts. 何かが痛いの時、なぜ痛みがあるのかってもう知るべきでしょ、私たちは。Psychologically, you know, when something hurts, we know something's wrong a lot of times. 何かが苦しんでる時、なんか違うなってわかるでしょ、もう精神的にも、霊的にも。道徳的にもでしょ。Even morally.Psychologically, spiritually, all of it. That's why God allows consequences. だから神様が罪の罰とかを許されてるってわかる? It's because He loves us. みんな愛されてるから。He wants us to wake up. 起きてほしい。何が一番大事なのか、ちゃんと知ってますかって神様にみんな言われてるんですよ。But in Israel's case, it says there in verse 13, but me she forgot. でも13章の最後のところで、これ、この私を忘れたって書いてあるって、本当に悲しい話ですよね。How sad is that? Think about God's heart, right? 神の御心も、神様の悲しみってわかるでしょ。You know, do we do things that sadden God, you know? Like 神様、を悲しませることってやってる私たちは。もう愛してる人たちを悲しませてる私たちは。なぜ?なぜでしょ? Why? Why? Let's go on. 14 and 15. 続きまして、14、15。それゆえ私は彼女をいざない、アラノに連れて行って、優しく彼女に語る。私はその、あそこを彼女のためにブドウ畑にし、アクロの谷の望みを門とする。その場所で彼女は答える。若い頃のようにエジプトの地から登ってきた時のように。Here we see the mercy of God. ここで神様の憐れみってわかるでしょう。You know, verse 15 it says that the valley of Achor is as a door of hope.15節のところで、アクルの谷を望みの門とするって書いてあるし、アクルの意味は困難という意味。You know, Achor means trouble. So the place of trouble becomes the door of hope, God tells them. だから神様がみんなに言われたのは、この困難のところが希望の門になるよって。これわかるでしょ? You guys understand this? God allows things to happen in our lives so we wake up. 神様がいろんなことをこういう、私たちの注意を引こうとしてね、いろんなことを許されてるってわかるでしょ?それは聖霊様の働き、私たちの心の中に。You know, if you feel bad, better, or you feel bad after doing something, good, feel bad. 罪を犯してるとき、罪悪感、後悔があったら、いいことでしょ、それは実は。And a lot of times,You know, the more we do it, or we cover up the bad, we lose that feeling over time. でも、覆って、隠そうとして、隠そうとして、隠そうとしてたら、だんだん感覚がなくなってくるんです。だから、早めに悔い改めて、神の元に戻るしかないでしょ。So we should repent right away, go to the Lord right away. Because God loves us so much, sometimes He allows trouble to happen. It takes this desperation until we realize, I should just go to Jesus. Remember the prodigal son?Rock bottom. だから困難があってる時、必死の状態からやっとイエス様しかないよって思われるでしょ。ほと息子覚えてるでしょ。どん底まで行ったでしょ。Because there is where God is our hope. そこで神が私の望みだから、望みのもん。そこで平安と喜びがある。That's where there's peace and joy. Let's almost done. もうちょい。16、たくさん読む後で。その日になると主の言葉、あなたは私を
私の夫と呼び、もう私のバールとは呼ばない。私が諸々のバールの名を彼女の口から取り除く。その名はもう覚えられることはない。
これ、完全回復って書いてあるんですよね。だからもう、16見るとね、この、夫とバールって書いてある。バールって主人っていう意味。Here it says master and husband. Japanese Bible says Baal, but master, that's what it means. You know, what's going to happen is there's going to be no more worship of Baal, right? Baal の礼拝が終わってしまう、もちろん。You know, but God has this relationship to us that He doesn't want a master, He wants an intimate relationship, right? 神様みんなとこういう親しい関係持ちたいんですよねって。You know, there is a fear of God. で、神様に恐ろしい方が恐れがあるはず。でも、奴隷に至る恐れと違うんですよね。But this, it's not this fear into bondage. We didn't receive a spirit of bondage again to fear, but received the spirit of adoption.By whom we cry out, Abba Father, it says in Romans 8:15. ローマの18の15で、あなた方は、人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、子とする御霊を受けたのです。この聖霊によって私たちはアバ、父と呼びますって、だから、親しい関係持てるんでしょ。家族のようなって。まあ、子供たちのようだけでもなく、妻のようでしょ。もう本当にこの親密さがあるって。で、イスラエルよ、終わりの日にこういう風になるよって予言してるでしょ。And he's prophesying in the last day, in that day, this is going to happen. その日になるとって言ったでしょ。で、17-20。私は諸々のバールの名を彼女の口から取り除く。その名をもう覚えられることはない。その日、私は彼のために野の獣、空の鳥、地面の這うものと契約を結び、私は弓と剣と戦いを力絶やし、彼らを安らかに休ませる。私は永遠にあなたの契りを結ぶ。義と裁きと恵みと憐れみを持ってあなたを契りを結ぶって。だから安全とか平和とか、戦争がないことってわかるでしょ。永遠に神様と契りを結ばれるって。だから、もう二度と破られないよって。You know, there's peace, there's safety, they're going to be betrothed to God means this relationship is never going to be broken again. で、最後まで読む。Let's read to the end here. 真実をもってあなたは契り結ぶ。この時あなたを知る。その日私は答えて言う。主の言葉。私は天に答え、天は地に答え、地は穀物と新しい葡萄酒と油に答え、それらはイスラエル、イズレエルに答える。私は私のために地に彼女を巻き、憐れまれないものを憐れむ。私は私の民ではないものに、あなたは私の民と言い、私はあなたは私の神と答える。これは、大患難の後、終末の話でしょ。This is talking about the end times after the Great Tribulation, but no longer Lo Ammi, no longer Lo Ruhama, right? だから Lo Ammi, Lo Ruhama ってもう終わって、もう Ammi, Ruhama になったんで、神の、希望がある、神の憐れみがあって、神の民になるんだよって。無条件の愛があるからだけですよね。神様は。Because God only has unconditional love. God says, I love you with an everlasting love. もう永遠の愛を持って私たち、あなたを愛してるよって聖書に書いてある。だからその愛は変わらない。You know, if you want to know what God's love is, read 1 Corinthians 13. もし神の愛は知らない。知りたかったら第1コリント13章読んでみてください。変わらない。悪いこととも記憶しないんだ。消されない。It won't go away. It doesn't keep a record of wrongs. これは神の愛。And it was for Israel here, but it's, of course it's for us too. でもイスラエルのための愛、ここにあるけど、私たちのためもそうでしょうね、もちろん。And at the very end here, this is what we're going to end with. で、これで終わりんだけど、最後の最後のところで、あなたは私の民という、
彼は、あなたは私の神と答える。か、あなたの、あなたも私の神と答える。みんな注目してほしい。これは神の御心でしょう。At the very end here it says, and you are my God, the people said, this is God's heart. God loves us, but he wants us to love him back. 神様みんな愛されてるんで、もうみんな返しで神様ご自分みんなの愛が欲しいんだ。You are my God. あなたは私の神だと答えてほしい。それを覚えましょう。Let's remember that. お祈りします。Let's pray.